今日の説教題は、求めなさい、そうすれば与えられる、です。はじめに聖書箇所をお読みしたいと思います。今日はプロジェクターの光が弱くて、ちょっと見づらいんですけれども、きちんと読んでいきますから、耳を澄まして聞いてください。マタイによる福音書7章7節から12節まで読みます。マタイによる福音書7章7節からマスユ7です。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、叩くものには開かれる。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天におられるあなた方の父は求めるものに良いものをくださる。だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。これこそ律法と預言者である。以上です。今日の説教で申し上げたいことを一言で言うと、求めるものには与えられるということです。求めるものには与えられる。これは人生の中でも最も重要な聖書の原則の一つと言ってよいと思います。私たちは日々の生活の中で、例えば学校に行ってる人は勉強しながら、試験とかの対策をしながら、あるいは研究をしながら、将来の準備をしながら、なんで思ってるように物事が進まないんだろうかというふうに思うことがしばしばあります。就職活動をしながら、あるいは友人関係の中でも、あるいは新しいプロジェクトをする中でも、あるいは学園祭の準備をする中でも、なんで思い通りに準備が進まないんだろうか、そう思うことがあります。あるいはなんで自分は満足できないんだろうか、いろんなことをやるけれども結局満足できていない、ある程度のことは達成できたけれども満足できていない、なんでだろうと思うことがあります。それはきちんと求めていないからというのがその答えになります。きちんと求める、求めればどういう求め方でもいいというものではありません。次、プロジェクターお願いします。正しい求め方というのがあります。この世界、この宇宙は神が作られました。だから神のご性質に合った求め方をしていくということが必要になります。その神のご性質に合った求め方をしていくときに、私たちは新しい道が開かれて、そしてまた心も満たされます。そして神は必要なものを与えてくださいます。先ほどありました、子供がお腹が空いて魚が欲しいというのに蛇を与える親はいない。卵が欲しいというのにサソリを与えるような親はいない。たとえ悪い人であったとしても、自分の子供にはいいものを与えた。ヤクザのような人であったとしても、自分の子供はちゃんとしてほしい、いい学校に入ってほしい、いい生活をしてほしいと思うものです。ましてや天の神が私たちに良いものをくださらないはずがない、良いものを与えたいと思っておられる。そしてその上で求めなさいというふうにイエス様は教えてくださるわけです。求めるということはすごく大切です。学校で教えていて、学生が、あるいは生徒が全然勉強したくないと思っているところに、どんなに教え込もうとしても、それは中に入っていかないです。残念なことですけれども、どんなにいいものをこちらで用意してたとしても、学生生徒がそれを受け取ろうとしないならば、 中に入っていくことはできない。もう最初から諦めて机に突っ伏して寝ている学生も中にはいます。あんまり多くはないですが、皆さんどうだったでしょうか。学生時代最初から寝てたという人いるかもしれません。前の日遅くまで疲れてたということもあるかもしれませんけど、そういう人は全然求めてないわけですから、むしろ睡眠を求めているわけですから、睡眠を与えられるかもしれませんけれども、学びたい内容を、まあ、学びたくないわけですね。求めてないわけですから入っていくことはできません。どんなに与えたいと思っても相手が求めてないと与えられない。同じように神は、もし皆さんが求めていないならば、与えたいと思っているもの、神様あると思います。あなたに与えたいと思っているもの、今のあなたにはこれがいいなと思っているものあると思います。神様、これが必要だと思っているものあると思いますが、あなたがそれを求めない限り与えようがないんです。神は全知全能ですけど、神にできないことってのはあります。求めてないものを与えることはできない。そして神は全知全能ですけど、できないことあります。嘘をつくことはできない。悪いものを与えることもできない。神は愛ですから、その性質に反することは神はすることはできませんし、されません。神は愛をもって全てのことをされます。ですから、あなたが渇きを覚えて求めていかなければならないのです。じゃあどんなふうに求めたらいいのか、次お願いします。プロジェクター、はい。くれくれ聖人という言葉聞いたことあるでしょ。これダメなんです。もうあれをくれ、これをくれ、くれくれ聖人、英語で言うとどう言ったらいいのかなと思って、ずいぶん考えましたけどなかったので、 always saying give me give me give me という人、 the person who always say give me give me give me というのを、まあくれくれ聖人というふうに呼んでる人がいたので、それを用いてみました。くれくれ聖人というのはダメですね。で、まず嫌われます。これください、あれください。で、すごくずうずうしい人って中にはいます。自分はこれやりたいから、あなたの知り合いのこの有名人を紹介してほしい、来る人はいます、いました。自分はこれが欲しいから宣伝してほしい、自分はこの本を書いたから、あなたの知り合いの有名人に推薦文を書いてもらうように紹介ほしい、このプロジェクトやりたいから推薦してほしいとか言ってくる人はいます。で、くれくれくれくれ言うだけで、とにかく自分が欲しいだけの人で、こういう人はうまくいかないんです。見ててそういう人はうまくいってないですね。あの、職場でもダメになって別のとこ移っていったりとか、人間関係良くなくなったりとか、くれくれ政治は大体失敗します。基本的に見返りを求めずに自分の方から人がうまくいくんです。で、これは神が作られたこの世界の性質に、法則に沿うと思います。会おうと思わないで、あ、これ、あの、この情報はあの人あげたら役に立つかなということで情報をあげたりとか、あ、この人をあの人に紹介してあげたらいいかなと思って紹介してあげたりとか、見返りを求めないでその人にとっていいと思われることをやっていく人っていうのは、他の人からも好かれますし、新たなチャンスが飛び込んでくる、声がかかってくるようになります。この宇宙は神が作られたので、その神の性質に合った生き方をするときにあなたはうまくいくようになっていますし、あなた自身も満足するようになっていきます。だからくれくれ聖人にはなっちゃいけないということを覚えておいてください。聖書が言っている最も重要な戒め、それは神を愛すること、そして隣人を自分のように愛すること、その性質に沿った生き方で求めていく。その時に神は与えてくださいます。神は天におられます。そしてすでに召された人と共におられる 方々は天におられます。で、その天の性質、私たち毎日主の祈りをします。今日も確認しますけれども、御心が天で行われるように地にも行われますようにと祈ります。神の御心が天でなっているように地にも行われるように、天と地をつなぐのが教会です。天と地をつないで生きるのがクリスチャンです。その天の性質が地においてなるように求めて 行くときに、そして神様に求めるときに神は与えてくださいます。必要なものを必要な形で。くれくれ聖人にはならないでください。くれくれ聖人的求め方ではなくて、御心が天でなるように地にもうなるように求めていくということです。次お願いします。プロジェクター、これも9月からの説教で話しましたけれども、マタイ6章33節、まず神の国と神の義とを求めなさい。天の御国の性質、そして神の皆が崇められ、神が喜ばれること、正しいことを求めなさい。そうすれば、それ以外のもの、これらのものは添えて与えられる。まず神の御心を求め、神が何を願っておられるのかを第一にし、その上で日々の必要を求めていく。その時に神は与えてくださいます。先週はこの小さいものの一人にしたのは、すなわち私にしたのです。という箇所からのお話をしました。サン・マルティネスのお話をいたしました。最も小さな一人に見返りを求めないで、何かその人が必要なことをしてあげるということ、それはイエス様ご自身にしているのと同じようなことである。神に仕えるように人に仕える、親切にする、自分が謙虚であること、計算しないで人を助ける、それは神が喜ばれることです。そういう性質の人になっていくんです。私たちが時に天と地をつないでいくことができます。その時に神様これをくださいという時に神は与えてくださるし、その時に私たちは満足します。嬉しいなと思います。喜んでくれ、まあ喜んでくれなくても、あ、正しいことしたなというようになります。プロジェクター次お願いします。朝を足の裏に着く前に、神、今日神様あなたを愛し、隣人を自分のように愛することができますようにと祈って始めることの大切さをお話ししました。それらが床につく前に、神を愛し、隣人を愛して今日生きることができますようにと一日を始めていく。そして次お願いします。主の祈り、ちょっとこれ読めますかね。読みましょう。主の祈り、You can also read in English. 日本語でも英語でも一緒に読んでいきます。いきましょう。主の祈り、天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますように。続いていきましょう。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許し、私たちを誘惑に陥らせず、救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。はい、このお祈りをする。そして、まあ、朝の祈りの時に、していただきたいと思いますが、そして外に出るときに空を見上げて、天を見上げて、天にいらっしゃる私たちのお父様、Our Father in Heaven というふうに祈って駅に向かってほしい。まあ駅に向かわなくてもいいんですけども、外を歩いていってほしいと思います。神様、天とつながる生き方をする。そしてその時に求めるものは神の性質に沿うものになっていきますから、神様は与えてくださるでしょう。そしてさらにはプロジェクター次お願いします。朝ごはんの時、朝ごはんの時にお祈りをするでしょう。その時にも神、朝の祈りっていうのをね、私は定まった祈りを毎日しますけれども、新しい朝を迎えさせてくださった神様、今日一日私たちを照らし導いてくださいというお祈りをします。いつも朗らかに健やかに過ごせますように、自分のしたいことばかりではなく周りの人たちのことを考えて生きる喜びを見出させてくださいという朝の祈りをします。そして 神と心を通わせて、目の前に備えられたものを祝し、私たちの心と体を支える糧としてくださいと祈って朝食をいただきます。次お願いします。そして一日の活動をし、お昼ご飯の時にも祈ってください。神様を見上げて、午前中どうだったかなというのを振り返って、神様に祈りを捧げてください。そして次お願いします。夕食の時にも神様を見上げ、夕食の時には特に主の祈りをしてくださいということをお願いしています。さっきの主の祈り、一日に何回も祈ってください。主の祈りは、ね、本当素振りみたいなものです。野球の素振りみたいなものですから、何度も何度もするお祈りです。そして私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいという、私たちというのはリビアの人たちのことも含みます。エジプトの人も亡くなられたというのを聞いてますが、そしてモロッコの人たちのことも含みます。ロシアやウクライナの人たちのことも含みます。私たちの日々の必要が守られ満たされますようにと祈ります。私たちが幸せであっても困っている人たちのことを忘れることがないように祈ります。そして許しを祈ります。私たちの罪を許しください。私たちも人を許します。神様に許してくださいと祈ります。それは正しい祈りです。と同時に、私たちも人を許しますと祈ります。これも必要な祈りです。そしてプロジェクター、次お願いします。一日終えて床に着くときに、床じゃないですね、これ床ですね、床に着くときに、まあ床で寝てもいいんですけれども、ベッドに横になるときに、あるいはお布団に横になるときに、一日を振り返って、あ、これはダメだったなとか、神様これ失敗しました、悔い改めてください。私は失敗します、必ず失敗します。でそれを悔い改めながら前に進んでいくんです。悔い改めながら前に進んでいく。私たちは罪人だから罪はあります。でもそれでもう十字架によって許されてるんだから、それでいい、で終わりにしないで、悔い改めて明日はもっとよく生きることができますようにと祈る。私たちの思い、行い、怠り、言葉によって罪を犯します。それを振り返って、あれやるべきだったのに、あれやらなかった、言わなきゃいい一言言ってしまった、やっちゃいけないことをやってしまった、良くないことを思ってしまった、それを告白をして、神様にごめんなさいと言い、どうか良き休息を与えれば、もっとよく生きることができますように、もっとあなたを愛し、隣人を愛することができますようにと、一日を閉じて、いつか終わりが来ます。意外と急に来ることも結構あるんじゃないかと思います。交通事故だけじゃなくて、病気もあるかもしれないし、心臓麻痺とか脳溢血とか、いろんなことで生涯終わることあります。あの人亡くなったの？ニュースを聞きますね、有名人であっても。いつか終わりが来ます。急に来るかもしれない。だから毎日毎日が、ひょっとしたらこれ終わりかもしれない。明日朝、新しい朝与えられるかもしれない。それは素晴らしいこと。だけど、いつその時が来てもいいように罪を告白をして、天とつながって神を愛し、隣人を愛して、その中で求めていくんです。求めなさい。そうすれば与えられます。そしたらあなたの人生はいつ終わったとしても、天の御国に向かった生き方になっています。そして神はあなたの魂を天へと迎え入れてくださることでしょう。その備えをしながら今を生きていくんです。次お願いします。プロジェクター。父なる神様は良いものを与えたいと願っておられるんです。いいものを子供には与えたい。そうですね、親はクリスマスには特別なプレゼントを与えて、子供が喜ぶ姿を見たい。誕生日にもプレゼントを用意してあげて、子供が喜ぶ姿を見たい。親にとって最も大きな喜びは子供が喜ぶ姿だと思います。しかも欲しがる、何でもあげるんじゃなくて、本当に必要な、本当にいいものを子供に与えて、子供がその良さを分かって喜んで、親の愛が分かって喜んでくれる。こ これに勝る喜びがあるでしょうか。本当にいいものを親は与えたいんです。本当にいい健康な食べ物を与えたいし、悪い添加物が入ったものじゃなくていいものを与えたいし、勉強するにも成長するにも本当にいいものを子供には与えたいと親は願います。ましてや天の父は本当にいいものを私たちに与えたいと願われるんです。で、それを求めるためとつながってなきゃいけない。私たちの心が神とつながってなきゃいけない。天の性質を帯びながらこの地において生きていく。そのためには朝起きてまずその祈りから始めるんです。そして夜を悔い改めの祈り、神を愛しもっとちゃんと生きられるようにという誠実な祈りで閉じていく。そして日々の中で最も小さいものの一人にイエス様に仕えるように接していきながら、主の祈りを祈りつつ、食事の旅に振り返りつつ歩んでいく。天の性質を帯びた人になっていく。それがクリスチャンとしての歩みです。天を目指しながらこの地上で私たちは生きていくんです。最近の説教ではこの1年間さまざまなところを訪問した話を少し踏まえながら話をしています。今日はイタリアのシエナのカタリナという方、これプロジェクター次お願いできるでしょうか。ゆきとし君ごめんなさいね、何度も電気をつけたり消したりありがとうございます。プロジェクター次お願いします。シエナのカタリナという方ですけれども、1347年から10年にかけてです。プロジェクター次をお願いします。はい、シエナっていうの、場所シエナって聞いたこと多分ないと思いますけれども、私の記憶が正しければボローニャから電車で1時間ぐらいだったと思いますけれども、イタリアのそれほど大きくない町です。で、前回も行ったことはあるんですけれども、今回もこの旅の中で、日帰りでしたけれどもシエナを訪問しました。このカタリナという方、英語読みするとキャサリンですけれども、私はこの人は最も冷静の深い美しい生き方をされた人類史上の中での一人だと思っています。ドミニコ会の財政の世俗の修道女の方です。で、教会博士の一人です。教会博士ってのは今まで35人しかいないんです。カトリック教会の歴史2000年の中で35人しかいない。そのうち女性は4人しかいないんですけれども、その人です。で、最近は私この方が書かれた文章を月曜日の、お祈りの時に読むようにしてますが、本当に霊的に深くて、それを読むたびに心が目が開かれる思いがする。本当に素晴らしい、私はとっても尊敬をしている人です。わずか33歳でこの方は亡くなられましたが、亡くなった後に聖婚があったこと、聖婚というのは十字架の釘付けの跡が肉体に現れていた。アシジのフランシスコもそうでしたけど、この方もそういう方でした。イエス様を本当に愛し抜いて、イエス様の苦しみを我が今日は割愛しておきたいと思います。で、そんなこと言ったって昔のことだし、どれだけ本当かわからないと思うかもしれませんが、カトリック教会では調剤神父というのがいらっしゃいます。それこそ私たちがプロテスタントの私たちが毎日直接神様にイエス様に罪を告白するように神父様のところに行って国会あるいは懺悔とも言いますけれども、それをする。で、彼女も人ですから罪人ということになりますから、罪の告白をする神父様いらっしゃいました。ライモンド・ダ・カプワという方です。で、彼は彼女の、直接交わりをしていろんな罪の告白その他も聞いてましたけど、彼そのリアルタイムで彼女のことを伝記のようにして書いてます。そしてだからそういう人は まだ生きてますから、実際にそれが起こったという証言ができるわけです。でその本も本当に素晴らしい本なんですが、もうアウトオブプリントになってるんですね。絶版になっていて、古本でしか、古本でも見つけるのは難しいんですが、この本はぜひ再版してほしいと私願っていますけれども、そういう方です。で彼女が真理の認識について語っています。次お願いします。プロジェクター、真理の認識には、あ、創造ちょっと字が間違ってます。神は愛によって私作られました、創造されました。そして真理の認識には2つのことが大切だというふうに彼女は言っています。ちょっとそこを読みますね。彼女が書いてる手紙、先週私が読んだ手紙ですけれども、読みます。私は真理を認識するには主として2つの手段があると申し上げます。第一は、私たちを言うに言われぬ愛によって愛する神の真理を認識することであります。神は私たちが存在する以前から私たちを愛してくださいました。神は私たちを愛によって創造してくださいました。それは私たちが永遠の生命や命を所有し、永久に完全な福楽を味わうためでした。真理とはこのようなものでありましたし、またこのようなものであります。それは何が証明してくれるでしょうか。私たちのためにあれほど熱烈な愛によって流された恩地であります。イエス様の血のことですね。十字架の御言葉、神の恩子のこの甘美な恩地の中で、私たちはその教えが真理であることを認識するのであります。この教えは生命と光明とを与え、感覚的な愛と人間的な喜びとの暗黒を消し去り、まことに自由になった心に真理の上に築かれた教え、十字架につけられたキリストの教えを認識させ、これに従わせるのであります。第二に真理の認識ですけど、そして最後に、私たちは隣人の中に大きい人、あるいは小さい人、しもべ、あるいは主人の中に真理を認識し、見なければなりません。周りの人たちが真理に対してどういうふうに生きているかを見なければならないと言っているわけです。隣人が何かをなし、そして私たちにそれを進めるときは、それが真理に基づいているか、それを実行させる動機は何かを調べなければなりません。そのようにしない者は愚か者のように偽りに導かれている盲人の後についていく盲人のように行動し、真理を所有せずこれを探ることもしないことを示します。時としてこのことのために霊魂と肉体との生命ばかりだけではなく、現世的財宝を失うほど愚かなものがあります。それでいてそれを気にしません。それは盲目であるがために認識しなければならないものを認識しないからであります。この人々はか弱く不安定な女のように暗黒の中を歩むのであります。というふうに彼女は書いています。キリストの十字架の愛をいつも覚えるということ、そして周りの人たちを見て、その人たちの行動、あるいは何か進めてくださるときに、その動機が何なのかをいつも考えるということ。その人の動機が、それが有名人であっても、何かすごいことをしている人、尊敬される人、インフルエンサーであったとしても、その動機が何に基づいているかを確認するということが大切だと。何か進めてくれる場合でも、どういう動機でその人はそれを求めているのか、進めてくれているのかというのを確認するということが必要になります。求めなさい、そうすれば与えられます。それが今日のこの説教で申し上げたいことです。我々が満足できていないならば、あるいは求めるものが与えられていない場合は、それは我々がくれくれ聖人になっている可能性が高いということです。くれくれ聖人にならないようにしてください。これちょっと変わったフレーズだから覚えやすいと思います。くれくれ聖人はダメです。そして天の性質に沿った一日の送り方をしていきましょう。朝からご飯の旅に、そして夜寝る時まで、神の国とつながって生きる、そして神の御心を求める、その中で神様に求めていく。神様、どうか必要なものを与えてください。ちょっと好きなもの、ちょっと素敵だなと思えるものも願っていいんです。神様はケチな方ではありません。神様は 洒落たところもあると思いますし、神様はユニークな面白いところもありますし、ジョークだって言われるでしょうし、神様は皆さんや私が喜んで天の性質を受け継ぎながら成長していくことを願っておられるんです。そして時が来た時に天の御国に招きたいと思っておられるんです。神の美しさ、清さ、愛、喜び、憐れみ、深さ、その性質を身に帯びていく。そう、御霊の実とかいう言い方をする場合もあります。聖霊の実、神とつながっていく中で求めていく。神様、これ求めてもいいでしょうかというものもあっていいと思います。神様は杓子定規に全部ノーと言われる方ではない。あなたは私のこと本当に愛しておられるんです。そして良い人生を歩んでほしい、歩ましてあげたいと願っておられる。そして神が憐れみ深いように他の人に対しても憐れみ深くあってほしいと願っておられる。そういう生き方をしていくんです。その時に神は与えてくださいます。必要なもの、必要な仕方で、その神に信頼して歩んでいきましょう。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、あなたの豊かな愛に感謝をいたします。どうかその愛の中にいつもおり、その愛の中でいつも満足をし、あなたと共に歩み、あなたを愛し、隣人を愛する生き方をしていくことができますように。その歩みの中で、今週の歩みの中で正しくあなたに求め、あなたから良き祝福を受け取っていくことができますように。ずるいことをするのではなく、自分中心のことをするのではなく、あなたの御心を求め、人々を助けるような仕方で、憐れみ深くありながら愛を持って求めさせてください。そして あなたが与えてくださったものを人々に分かち合って生きることができますように。私たちは罪人ですから失敗もしますし、良くないことも思ったり言ったりすることがあります。その都度どうか悔い改めさせてください。そして天の御国に沿った生き方をさせてください。あなたと共におらせてください。求めなさい、そうすれば与えられる。あなたの約束をしっかりと握り、あなたの良い思いを、良いものを与えたいと思っておられる思いをいつも覚えつつ、あなたと歩ませてください。神様、あなたをお愛しいたします。私たちの救い主、主イエス・キリストによって。